毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。人事のプロでいらっしゃいます長谷川満さんに毎回一つテーマを設けていただいて、お話分かりやすく聞かせていただいています。さあ、長谷川さん、今回のテーマはどんなテーマでしょうか。
はい、今回のテーマは、社員が気持ちよく働く職場は漫才から学べというテーマでお話しさせていただきます。
はい、漫才ですか。
はい、
ちょっとこれはかなり興味深いですね。それでは早速詳しく教えてください。
はい、まあ、漫才ですね。あ、実は私、漫才の M1、
はい、
コンビ組んで出たこともあるんですけど、
は
い、もちろんプロではないですが、まあ、自分のチャレンジとしてやれたんですが。
そうですね、あれ、はい、何年以来以内なら素人の方でもプロの方でも出られるんですか。
あ、出れます、はい。
ちょっと結果聞いていいですか。何回
戦。あ、もう1回戦敗退ですけど。
まあ、そうですね、そんなね、簡単な世界じゃないですけど、あれはいい経験されましたね。
そうですね。
ねえ、え、またもう一回チャレンジしてみたいなとか、そういうお気持ちもあるんですか。
という気持ちはあります。はい、
ぜひぜひその時はまた教えていただきたいと思いますが、
はいはい、
じゃあそこからぜひね、今回のお話も教えてください。
はい、この漫才から学べっていうのは何かと言いますと、まあ、漫才というのは、基本ボケツッコミっていう形で成り立つわけなんですね。
そうですね、はい。
まあ、私は漫才コンビではツッコミ側だったんですけど、
ツッコミだったんです
よ。ボケが引き立つためにはツッコミが必要だと。
そうですよね、
いうことになりますよね。で、この、まあ、社員が気持ちよく働く職場っていうのは、まあ、ある意味このボケツッコミとは言わないまでも、コミュニケーションがしっかり成立している、
はい、
まあ、特に上長とか管理職の方が部下メンバーの話をよく聞くとかですね、
はい、
で拾ってあげる、話を拾ってあげるとかですね、ということが漫才からちゃんと学んでいけるんじゃないかということです。
あ、そっか、会話一つ一つの話を拾うとか、そこから広げるとか、よくテレビのバラエティなんか見ててもね、そういうキーワード出てきますよね。そういうのはやっぱり明石家さんまさんがすごく上手だとかね、はい、聞きますけれども、ね、はい、あ、じゃあ職場においてもやっぱりそういうところが大事っていうことなんですね。
そうですね。
うん、
まあ、結局ツッコミ側の、まあ、どういう切り口で、突っ込むかっていうのってすごく大事で、それってやっぱり、まあ、もちろん漫才師はネタをちゃんと考えて、まあ、その流れの中で話をするんでしょうけど、
はい、
まあ、日常仕事の中でも、うん、まあ、特に上司とか管理職の方が、まあ、部下メンバーのいろんな言動から動向とかをしっかり見ておいてあげて、いるからこそ、
はい、
日常のコミュニケーションや日常の仕事の中での、報告連絡相談等のやり取りなんかもですね、しっかりできるようになっていくわけですよね。
そういうことなんですね。じゃあやっぱり、まあ、コミュニケーション、いわゆるボケツッコミみたいな感じだと思うんですけれども、
はい、
それが、できるためには、上司の方、管理職の方だったり、リーダーと呼ばれる方が、はい、あまりにもちょっとこう、話しかけづらい雰囲気とか、じゃあダメですよね。
そうですね。まあ、非常にそこがポイントになりまして、まあ、部下メンバーって報告連絡相談の中でも相談というのはどちらかというと上司側からというよりも部下メンバー側から相談しに行くっていう形になるんですけども、その時にやっぱり相談しにくい上司なのか相談しやすい上司なのかっていうのはやっぱりコミュニケーションが発展するかどうかっていうことにもかかってくるので、それがひいては仕事がこうちゃんとチームとして、上司部下として、成立していくか成り立っていくか成果出るかみたいなところにつながっていくんじゃないかなというところになりますね。
そうですよね。あまりにもこう、上司の方が威圧的すぎて全然話しかけられないとかね。そういった部署だとやっぱり仕事もしづらいですもん
そうで
ね。
すね、そうですね。
はい。で、報告、連絡、相談っていうキーワードなんかもありましたけれども、やっぱりこう、部下の方が相談に行くばかりではなくって、やっぱたまには、まあ、上の方からも、下の方、部下の方とかにちょっと話しかけてあげたりっていうことも大事になってきますよね。
そうですね。
うん。
まあ、特に今の時代なんかは、まあ、シャイな人が多いというかですね、
そうです
若手
ね。
の人が、まあ、本当にこう、上の人に、まあ、いろいろと自らコミュニケーションを図らないっていう状況も多いと思うので、まあ、そういう時代だからこそでもあるんですが、やっぱり上司とか、管理職の方が、自ら何かこう、声かけしていく。まあ、些細なことで全然いいと思うんですよね。まあ、そういうところからコミュニケーションっていうのが発展していくかと思いますね。
だから職場の上司の方は部下の方の、まあ、お師匠さんみたいなこう雰囲気イメージを持っていただいて、こう弟子を育ててるみたいな感覚でね、可愛がっていただけると
そうですね、そうですね。
コミュニケーションも取れるし、いい職場になるかもしれないですよね。
なりますね。
はい。長谷川さんにはですね、以前、サッカーチームからね、こういった、職場の仕組み作りとかを学べっていう話も聞いたことあるんですけれども、サッカーチームとか、こういう漫才からとか、たくさん学ぶことありますね。
いやもう日常にですね、こうう
ん。
人を育てるとか学ぶとかっていうことの材料ってたくさんありますね。
そうですね。今までお話しいただいたサッカー、漫才だけじゃなく、いろんなところにヒントが隠れてるのかもしれない
ありま
ですね。
す、あります。
はい。ということで、今日はですね、長谷川さんの知られざる一面の、
そう
はい、
です。
M1 にね、出場されたことがあるというお話も聞かせていただきましたけれども、今回もこういうお話を聞いただけでも、長谷川さんという存在がこう、ぐっと身近な存在に感じられましたし、職場でもそういうことかもしれないですよね。ちょっとしたきっ
そう
かけ
そうね。
で、ね、あの人意外に喋りやすいんだとか。で、そういうところからコミュニケーションが生まれて、職場のね、状態もいい雰囲気になるかもしれないので、はい、社員が気持ちよく働く職場、ぜひですね、その仕組み作りは漫才から学べということでね、今日お話聞かせていただきました。長谷川さんについて、まだまだきっとね、いろいろ知りたいわとか、長谷川さんにちょっとお話聞いてみたいわとかですね、長谷川さんの活動について、知りたいんだけどという方いらっしゃるかもしれません。そういった方はどうしたらいいでしょうか。
社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、
はい。
まあ、そちら無料で登録できますので、ぜひそちらから無料登録いただければと思います。
はい。
まあ、その中にですね、まあ、私の情報とか、まあ、社外人事部長の活動等ですね、まあ、そういった情報なども入れておりますし、あとはまあ定期的な配信で最新情報などもご提供させていただいていることと、あとまあ何かこうお困りごとなどがありましたら、まあ初回は無料でご相談に乗ることができますので、気軽にお問い合わせいただければと思います。
はい。ということで、社外人事部長、長谷川充さんの LINE 公式アカウントや、定期的な配信などについて、詳しい情報はですね、この番組の概要欄にもリンクを貼っておきますので、気になる方、一度チェックしてみていただきたいと思います。ということで、今回のテーマ、社員が気持ちよく働く職場は漫才から学べということでお話聞かせていただきました。長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。社外人事部長。